第21章、健康に走る楽しさ、ジョギングで。写真が2枚あります。1枚目、平成24年12月、宮崎青島で10キロ走った著者と伴走者マー君が写っています。著者はかなりしんどそうです。
12月の寒い日、宮崎県の青島で10キロメートル走りました。伴走は青木マー君です。ゼッケンをつけております。もう疲れ疲れて参った、へばった顔が撮影されていますが、周りに宮崎名物の木があって、いかにも南国の情緒は出ていますが、とにかく寒かったです。
写真に、平成23年9月、千葉県生命の森リゾート日本エアロビクスセンター合宿の時の写真です。山崎特派員撮影。ジョギングの後、ごちそうを食べている著者が写っています。
千葉の日本エアロビクスセンターでの合宿の時の食事風景です。80人からの視覚障害者の集まりで、みんな元気に走った後のビールが美味しかったです。私の隣にはマー君がおります。全員半袖の T シャツです。アキレスでいただいたもの、あるいは大会等で参加した参加者、それぞれ様々な T シャツを着ております。
写真が2枚あります。平成24年8月、代々木公園にて、伴走者マー君と力走している著者が写っています。山崎特派員撮影。
代々木公園をマー君に伴走してもらいながら走っている写真です。胸につけているビブスには、ゴーアキレス、視覚障害ブラインドと書いてあります。
写真に、平成25年1月、代々木公園にて、走り終わってほっと一息の著者が写っています。マー君撮影。
寒い冬でもみんな走ります。長袖を着、長ズボンを履いています。これから出発前の準備体操をして、いよいよ出発です。
写真終わり。21-1、縁あって始めたスポーツ、ジョギング。21-1-1、港区の募集で参加、ジョギングに。昭和52年4月、港区のスポーツセンターで日曜日にジョギングをしませんかという広報誌を見た。平日は会社の往復で疲れ、日曜日は遅くまで寝床にいて、ブランチを食べて、なんとなく一日が終わっていた。健康にいいと思い参加することにした。高校卒業以来、全く走っていない。準備体操が終わって、スポーツセンターの外周、700メートルをゆっくり走ったのであるが、若い女性にスイスイ追い抜かれたので、根付きしようと思い、無理をして追い抜き、出発点に戻ったらヘトヘトに疲れ、芝生に座り込んでしまった。心臓の鼓動が高鳴り、これはもしかすると死ぬかと本気で思った。終わりの体操をみんなしているが、私は芝生に座ったままである。今日限りにしようかと思ったが、日曜ごとの4回は続けてみようかと考え直して、翌週の日曜日も出かけた。自宅から田町駅そばのスポーツセンターまでマイカーで通った。センターに向かうとき、NHK 第二放送で各分野の第一人者が様々な問題を話す番組を聞くのが楽しかった。この番組は10年間聞き続けた。港区内の自主クラブ、日曜スポーツクラブの高橋会長に勧誘され、 講習終了後、引き続き走ることとなった。走行後に新入会員の歓迎会で一杯飲んだとき、若い子に抜かれたら、抜き返すなどもったいない。お尻を見て走るのも、また楽しいじゃないですか。と言われて皆が爆笑した。そういうものかと、諦めてゆっくり走ることにした。まもなくクラブの5周年記念式典が、泉岳寺そばの日本公館高輪寮で行われ、メンバーと急激に親しくなった。日本公館の田中部長、東大工学部教授、南雲さん、検事の水上さんなど、各分野の人と走りながら親しくお話ができた。話ができる程度にゆっくり走るのですよと言われ、最初は1キロ走るのがやっとだったが、やめる頃には10キロぐらい走れるようになった。21-1-2、芝公園、一周回って5キロです。正月には全員で増上寺の参拝。私だけが三田駅から地下鉄で芝公園まで乗ったので全員に笑われた。このくらいは走った方が早いのですよとみんなに言われ、来ないのかと思ったとも言われた。参拝後、芝公園を一周できた。6号橋から双子橋まで、多摩川に沿って 11.5 キロ、途中で少し歩いたが、なんとか完走できたのは嬉しかった。草津に合宿旅行をした。酒の強い人が多く、夜中まで飲んだり騒いだりした。翌朝はのんびり寝ていられるのかと思ったら、朝食前にまた走らされたのには驚いた。空気が冷たく美味しかった。不思議と前夜の酔いも覚めるものだ。双子玉川、草津の保養所とも、日本交換の量を安く使わせてもらった。山梨県の桃源郷マラソンにも二度ほど参加できた。いろいろな実のなる花の咲き乱れているコースを走り、地元の人々の歓迎接待も受けた。帰りにミレーの絵のある美術館も見学し、一杯飲んだせいか、列車の中で疲れてしまい、新宿に着いた時はぐっすり寝ていて起こされた。レインボーブリッジが開通する直前、橋を往復走行できたのも楽しい思い出だ。橋までのアクセスは螺旋状の急な上り坂で、これはきついと感じたが、平らになった橋の上からは、隅田川を眺めながら、吹く風が心地よかった。お土産に T シャツをもらった。会に入って5年後、10周年記念パーティーを開くこととなり、司会進行を仰せつかり、楽しいパーティーを開くことができた。妻も誘って家族ぐるみでお付き合いをするメンバーも増えた。横浜ベイブリッジ開業前の走行では、仕事の関係で妻が一人走り、私は参加できなかった。皇居の周りを桜田門スタートで一周したのも楽しい思い出だ。入会10年後に膝が痛くなったので、やむなく退会した。妻は現在、平成25年まで毎日を参加しており、一部の仲間と街道歩きや山登りなども行っている。私は23年間走らずにいたが、平成22年10月より、障害者の集まりである、アキレスインターナショナルジャパンに入会し、また少し走り始めている。21-1-3 80歳、再び始めたジョギングを。日曜日の朝、9時30分から約2時間、代々木公園で伴走者と共に走ることを決意した。会の名前は、アキレスインターナショナルジャパンといい、視覚障害者をはじめ、各種障害者と、それを支えるボランティアで構成されており、第2、第4、第5日曜日に走っている。伴走ロープで手をつなぎ、健常者と公園の一周、1.7 キロのコースを何周か走るのである。9時半から20分くらい、いろいろなお知らせを聞き、準備体操をして、その後各参加者が自分の名前を声に出している。視覚障害者はどこに誰がいるかわからないからだ。名前もクラブ専用のハンドルネームで呼び合うしきたりで、 前代表の栗川正幸さんは栗ちゃん、元副代表袴田悦子さんはえっちゃん、現代表宮内和恵さんはみやちゃん、現副代表高木ひろ子さんはキティ、元代表高沢節子さんは大御所の愛称がある。私の主な伴奏者青木正史さんはマー君であり、エイドの担当豊田直美さんはケンママ、私はしばらくである。80歳だし、丸1、しばらく続けられるかな。丸2、何回も休んでしばらくぶりに参加する。丸3、小芝の芝が落語するをかけてしばらくとした。代表、副代表をはじめ役員の皆様の多大な努力で会の運営がスムースに行われている。絶大なるボランティア精神の健常者が多数会員にいて、我々視覚障害者などの世話を献身的にしていただいている。感謝の気持ちでいっぱいだ。私は最初の2ヶ月間は1周 1.7 キロをほとんど歩いていた。年末が近づき、マー君に100メートルくらい走ってみたらと言われ、なんとか走れた。また2周目も挑戦しようと言い、2周目も100メートルくらい走り、あとは歩いた。年末には100メートル走り、200メートル歩き、また100メートル走るの繰り返しで、なんとか2周回ることができた。1周回るのがつらいつらい。エイド、給水、給食所で麦茶をいただき、差し入れのお菓子を食べて汗を拭いていると、マー君がさあ2周目走りましょうと言うではないか。仕方なしに重い足で2周目を引きずられていく。半年経ったら3周回れるようになり、驚いたことに休む時間より走る時間が長くなった。21-1-4、合宿で 2.1 キロ頑張った。平成23年9月18日から19日、アキレスの合宿、千葉県生命の森リゾート日本エアロビクスセンターに初参加した。前夜は視覚障害者になって初めてのお泊まりで、ベッドやトイレのことや、本当に走れるかという不安でなかなか寝つかれず、4時には起きてしまった。7時にマー君が車で迎えに来てくれる。8時半には現地に到着。すでに会場の設営を役員の方がしておられる。氷水の中にビールやスポーツドリンク、麦茶などが入っている。頭が下がる。都内の各駅に集合した視覚障害者が健常者と共に外房線に乗っている頃だ。全員集まっての準備体操も、空気が美味しいせいか手足が伸びる。和やかな雰囲気で今日の予定を聞く。請願者の元副代表者えっちゃんの大きな声の念の言った説明で、文字が読めないものはしっかり頭に入る。翌日のタイムレースに備えて 2.1 キロのコースをゆっくり走る。階段があったり上り坂があったり、トンネルがあったりの変化に富んだコースだが、不安がいっぱいで、かなり遅れてなんとか一周完走した。35分くらいかかっている。伴走者は、ケンケンのお父さん、ゴンゾーさん。ゆっくり行きましょう。段差があります。と優しく指導してくれる。到着後、エイドでの麦茶は最高にうまく、おかわりをしてしまった。皆さんはこの後、また練習に走っていかれたが、私はマットの上でダウン。お昼にはハンバーグ弁当を軽く平らげた。役員の方は午後の準備でゆっくり食べられていないようだった。午後は二人三脚を200メートル走るとのこと。中学生の時以来やったことがないので、これも不安だったが、リーダーの指導でなんとか転ばずに完走できた。成績発表の後は午後4時まで自由行動。大きな浴槽に飛び込む。浴槽からは森林の緑がいっぱい見えると解説される。足を伸ばし、着替えてロビーで休む。集合時間に1時間ほど余裕がある。節電のせいか、 湯上がりのせいか、体がほてって冷房の効果がない。マー君は、まだ走っている人がいる、と説明する。同室のクリちゃんこと、会長も走っているとか。私は合宿の落語者である。バスで宿泊施設のコテージに向かう途中、若い間女性の話し声でいっぱい。男の人も乗ってるの?と聞くと、乗っているとのことだが、アキレスの男性はおとなしい。宴会の始まる直前、クリちゃんが帰ってきた。大浴場にも入らず、シャワーを浴びている。見上げた存在だ。80人用の会員が一堂に会しての食事は楽しい。まだ熱い山菜の天ぷらをはじめ、たくさんのごちそうと、しゃぶしゃぶや稲田の刺身の食べ放題にも感激した。ビールで乾杯。80歳なので、家では缶ビール1本くらいにセーブしていたが、焼酎のお湯割りも3杯平らげてしまった。部屋のトイレと洗面所、バスルームがベッドのそばにあり、夜中に起きても一人で行けると安心してベッドに潜り込む。電話が鳴って、別室で二次会をしているとのこと。マー君と二人で遅れて入る。すでに満室で熱気がいっぱい。私の席は空調機の吹き出し口のそば。気持ちよく冷える。プロ野球の各球団の応援歌を次々と合唱。みんなが知っている歌も大合唱しながらワインが進む。左隣にいた女性が熱いという。私の席は涼しいですよと席を変わる。狭い席なので彼女の背中に手が触れたら帯を締めているではないか。え、帯を?と聞くと浴衣に帯を締めておいでとか。
君見たんだ。
冷めやらぬ興奮の中、明日もあるので途中で自室に戻った。だが走ったり飲んだり食べたり、風呂に入ったり、二次会に出たりで体が興奮し、足も熱くてなかなか寝つかれなかった。夜中に二度起きるのが常習であるが、久しぶりに明け方までトイレに目覚めなかった。本番のジョギングは考えた末、26分30秒で申告。400メートルのランニングコースを3周歩いたり、走ったりして準備した。途中で失格することもなく、階段でも転ばず、50秒近く予定の時間より早くゴールできた。エイドでの梨が冷たくて美味しかった。そよ風が時折吹いてくる。ブルーシートは木の下に敷かれており、残暑の厳しさを忘れた一瞬だ。一本の缶ビールと大量に出たお寿司の弁当も残すつもりが全部平らげ、翌朝の体重は500グラム増えていた。21-5。荒川で5キロ完走触れ合いで。10月に入会して、翌年5月のアキレス触れ合いマラソン5キロに挑戦した。記録は最低だったが、2.5 キロでエイドがあり、一息入れて完走できた。9月には千葉での合宿があり、全ページに詳細を書いた。10月のタートルマラソンは不参加で、平成24年初参加して5キロ走ることができた。タートルマラソンは5キロのコースで参加したが、ハーフマラソンの人も多く、全員で1万3000名も走り、主催者や関係者は大変なお骨折りだったと思う。北千住の駅から会場までは、多くのボランティアが道案内してくれ、コースのところどころでも応援をしてくれた。帰りは電気大学通りから駅前まで居酒屋があり、特別昼からオープンで多くのランナーを吸い寄せていた。21-6。10キロを完走できた青島で。平成24年12月9日、宮崎県青島太平洋マラソン第21回国際視覚障害者マラソン大会にアキレスの仲間30名と共に参加した。普段代々木公園3周程度で、11月に初めて4周、約7キロ、走れたものが10キロに挑戦した。天候不順で風が強く、南国宮崎が寒い。宮崎市の市民や視覚障害者の仲間が、 会場の設営から沿道での声援、高校生が数箇所でハイタッチをしてくれる。途中で休むことなく、なんとか1時間56分で完走できた。順位は641位で、障害者では10位である。わかりやすく言えば、完走者の中では最下位であり、トラックに入ると前後誰もおらず、私一人でゴールした。すぐに表彰式で私も呼ばれたのでびっくり。視覚障害者、最高年齢者の賞品をいただいた。体がふらふらし、30分ほどストーブの前に座り込む。食事も手につかない。20分ほどしてやっと着替える気になって、上着を取ると汗でびっしょりだった。夕方、ホテルの温泉で汗を流した後、宮崎の視覚障害者の方々と合流して、居酒屋で打ち上げをした。生ビールで乾杯の後、焼酎、霧島の黒と白を飲み、他の有名ブランドの焼酎も飲んで、完全に出来上がり、ベッドに入ったら久しぶりに朝まで目が覚めなかった。宮崎神宮、八甲一宇の塔を回り、宮崎牛を食べ、充実した旅だった。21章、扉に写真あり。21-7、走るのも、お酒も強い仲間たち。私が代々木公園の 1.7 キロ、一周を走り終わる頃、すでに2周走り終わる仲間が多い。私が3周、約5キロ、走り終わって休んでいると、8周、13.5 キロを走った人が隣で休んでいるではないか。若干若い年齢だが、すごい体力だ。ホノルルマラソンやニューヨークマラソンを走破したとか、50キロ走ったとか豪傑揃いだ。3キロ走って息をハーハーしている私に、どこを走ったかという顔で話しかけてくる。一緒に竹下通りあたりで昼食をとる。ビールがうまい。いろいろな大会に参加したり、トライアスロンに出たり、視覚障害者と言えない素晴らしい走行ぶりだ。アキレスを応援しているスタンダードチャータード銀行から、ビブス、ゼッケンのようなものをもらう。そこには視覚障害者、ブラインド、BLIND と書いてある。T シャツや水筒も支給してくれるし、援助金等もいただいて運営が楽になる。夏冬には公園の芝生で青空納涼会、青空忘年会を行う。みんなお酒が強いのでびっくりする。マラソンもお酒も強い仲間ばかりだ。私も自分の趣味のウクレレやダンスをしないかとメンバーを誘い、目黒にあるささやかな集会所でウクレレを弾いたり、ダンスをしたりして楽しんでいる。21-8、体重が2年で2キロ減りました。ジョギングの前日の土曜は深酒をしないようにしている。当日8時半にマー君に迎えに来てもらい、目黒駅まで早足で歩く。原宿駅に着くと、健常者が視覚障害者を公園に案内すべく待機してくれている。全盲なのに、一人で原宿駅まで来られるメンバーが多いのにはびっくりだ。私は高齢になって失明したので、勘が悪く、マー君と一緒でないと自信がない。公園で3、4周走った後、帰りも、目黒の駅から自宅まで歩くと、約2万歩を走ったり歩いたりしたことになる。夏は帰ってすぐシャワーを浴び、ビールの誘惑に負けた。冬はビールを飲まないようにしている。夕方お腹が空いて、酒も飯もうまい。だからなかなか体重が減らない。2年間でわずか2キロの減少だ。情けない。エイドのケンママが、背中が少し痩せた感じですね、とお世辞を言ってくれるが、腹は全然引っ込まない。現在隔週だが、毎週日曜日に走ったら減量しますよと言われているが、他の日曜日はしなければいけないことがいっぱいあり、この原稿も書いているので、毎週走っているわけにもいかない。第3編が完結したらとも考えているが、本当は あまり走るのが好きでないから、また別のことを考えると思う。年を取ったせいか、最近夏は暑く冬は寒く感じる。ありがたいことに、食事は美味しく、お酒も毎日少し飲むのが楽しみだ。食後満腹感とともに、酔いも手伝ってすぐ眠くなる。食卓で1時間くらいうたた寝をしたりして、なるべく早く寝床に入る。困ったことに、朝早く目が覚める。ラジオ深夜便など聞いていて、妻に叱られることもしばしばだ。健康診断の結果、ほとんどの血液検査の結果は良好で、基準値の範囲に入っている。走った後、足腰、膝が痛くないかと言われるが、不思議と全然痛くない。30年ほど前に腰痛で悩んだことがあったが、完治し、再発しないのは嬉しい限りだ。一人で外出できないので、どうしても歩行数が減り、運動不足となる。隔週のジョギングは、少し気が重いが、仲間もたくさんできたことだし、これからも重い足を引きずって続けたいと思っている。